恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝は今のところから神の忍耐に支えられてという題で御言葉を味わいたいと思います。今年最後の礼拝になりました。この一年の恵みを数え、主に感謝と賛美を捧げ、新しい年に心を備える時といたしましょう。この礼拝の前に開かれました、教会学校一般のクラスでは、皆さんと一緒に教会重大ニュースというのをみんなで選ばせていただきました。通訳していらっしゃる方々には恐縮なんですが、ちょっと発表させていただきます。これは数人の教会学校の結果ですので、皆さんの判断とだいぶ違うかと思いますけど、第1位、教会建設に向かって決断がなされ、準備が進められている。第2位、なんと1位と同じような内容ですが、現街道敷地5区画のうち4区画まで売却済みとなる。第3位、結婚式が3組行われる。特にこのグループには中村兄弟が入ってましたから、このランクが高くなるのは当然でございます。第4位、病気のために祈らされた。その中でも松井姉妹の元気なカムバックということがですね。第5位、北陸宣教大会開かれ、この夏に心臓手術を受けられたマーチン先生が元気にご奉仕くださる。これが5位に入りました。6位、中澤先生、前野先生ご夫妻、杉本玲子先生、ヒロエンドリエさん、そういった多くのゲストによって恵まれた時を持った。第7位に大島兄弟が突然召されたことが挙げられました。以下、小グループが多くスタートし、その活動が始まったとか、バプテスマを受けた方々、転入してこられた方々が多く与えられたとか、教会フェスティバル、クリスマスの初集会が祝されたとか、そういったいろんな恵みを一緒に数えることができました。どうぞ皆さんもこの1年の教会の歩み、皆さんの家庭の歩み、様々な恵みをですね、数えて、神様に感謝を捧げる時間を取っていただきたいと思います。さて、先ほど報告させていただきましたように、お祈りいただいておりました牧師館の売却が決定いたしました。本当に、特に青年会の皆さんは磨きに磨いてくださったおかげで、私たちの願っていた範囲の金額で、買う方が現れて感謝でございます。クリスマスイブの日に正式に契約を済ませることができました。本当に素敵なクリスマスプレゼントだったと思います。若いご夫妻が入居されることになっています。また、教会とも非常につながりのあるような方々ですので、ぜひ教会にも寄せてくださいということですので、期待して祈っていきましょう。まだ私たちがそこに住んでいた時にも、そのお父様が何度もその家を見に来られたんです。そしてその契約の日にお父様はこうおっしゃったんです。この家を一目見たとき、まず目に飛び込んできたのが玄関前のリンゴの木でした。リンゴが鈴なりになっていて、これだと思ったとおっしゃるのです。庭に果物の木を植えたい。それがこう夢だったというんですね。それにぴったりのイメージだったわけです。私はドキッとしまして、恐る恐る、実はあのリンゴの木は他に移植することに決まっていますと言わせていただきました。幸いそれでも契約をしてくださいました。気が変わらないうちにと思いまして、翌日25日に早速山内兄弟、穴田姉妹と共にリンゴの木を掘り起こしてキングスガーデンに移植させていただきました。さて、一年の終わりに決まって思い出す御言葉があります。それはリンゴの木ではなくして、イチジクの木の例えです。ルカによる福音書の13章、そこに書き出しておきましたが、6節から9節でイエス様は、実をならせないイチジクの例えを語られました。読んでいます。イエスはこのような例えを話された。 ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、三年もの間やってきては、このイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし。それでもダメなら切り倒してください。一年を振り返るこの時、果たしてこの一年、私の主人に、私たち一人一人の主人に喜んでいただけるような実を結んだかどうか。切り倒されても仕方のないものなのに、よくも憐れみによって支えられ、守られているな、と感じさせられます。それもこれも、その度に取りなしてくださるイエス様の存在あってのことなのです。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。なんと、このブドウ園の番人、まさにイエス様は、今年一年、今年一年と一年延ばしに今日まで豊かな肥やしと取り扱いをいただいて、そして実を期待し続けてくださっているわけです。今私たちがここにこうして生かされているということの背後に、大きな神様の忍耐、寛容、許し、期待があるわけです。今読んでいただきましたローマ書の3章の25節の後半に神の忍耐という言葉が出てまいります。25節の後半というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。皆さんが旧約聖書をずーっと開いていくと、私たちはそこに神様がその忍耐をもって人々の罪を見逃してこられたということを知ることができます。もしも神様が忍耐されなかったら、アダムとエバが罪を犯したその瞬間に、彼ら二人を裁いて殺し、もう一度新たな人類を作ってもよかったんです。アダムとエバから全人類に罪がずーっと広がっていくことを神様ご存知でしたから、もうそこでもう一回やり直して裁いてもよかったのです。しかし忍耐されました。アダムから始まった人類はますます堕落し、神様の栄光を傷つけました。そんな人類をすべて一瞬のうちに滅ぼすことは簡単なことでした。しかし神様はノアとその家族8人を生かし、人類はまたそのノアの子供たちから全世界に広がっていくことになったのです。神様はただひたすら忍耐を続けながら、人々が生ける誠の神様に立ち返り、神様の御心の内を歩くようにと待ち続けてくださいました。しかしついに神様の忍耐の限界が来たのです。神様の忍耐に限界があるというのはおかしな表現ですけど、神様の忍耐のついに時満ちる時が来たのです。そして神様は堪忍袋の緒が切れて怒りを爆発させたのかというと、いえ、その逆なのです。驚くべきことに、神様はその忍耐の時が満ちた時、なんとその愛を爆発させてくださったと言えるのです。驚くべき神様の救いの計画を実行されたのです。人間は神様に立ち返らない。ますます神に背き罪を重ねる。人間の誇る自分の義、良い行い、宗教も神の前には悪臭を放つお物にしか過ぎない。しかし人間の側からはどうすることもできない。しかし神様の側から救いの御手が差し伸ばされ、人間の成し得なかった神に立ち返ることのできる救いの道を備えてくださったのです。それが受肉、肉を受ける、 なち人間の体を持って、ニコイエス・キリストが来てくださるクリスマスの出来事であり、イエス・キリストの33年間にわたる全く罪のない生涯であり、そしてその罪のないお方が私たちの罪を背負って身代わりとなって十字架で死んでくださったことであり、その用意してくださった救いが確かなものであることの確証としての復活であり、その救いの実現のための聖霊なる神様を注いでくださるというあのペンテコステの出来事だったのです。これら救いのご計画において、すべてにおいて、神様が主導権、イニシアチブを取ってくださいました。人間はただ、神様が用意してくださった救いをプレゼントとして受け取るだけなのです。この受け取るということが信仰と同意語なのです。私は日曜日の朝は、6時過ぎに教会にこうやってきまして、そこの隣に住んでる時には、第一礼拝が終わるとすぐに帰って朝ごはんを食べるっていうことでしたけども、ちょっとこう距離ができましたので、お弁当持ちで日曜日の朝は教会にやってまいります。そして7時からの第一礼拝が終わりますと、2階の自分の部屋に入って、家内が用意してくれた朝食、といっても前の日に買ったソレイユのパンなんですが、そして魔法瓶に入れてくれた熱いコーヒーをいただくのです。コーヒーをいただくとき、決して私はこのコーヒーに毒が入っているかもしれないなどとは全く考えないで、試しもしないでググッとですね、美味しくいただきます。その証拠にまだ今日も生きてます。なぜ飲めるんですか？家内を信じているからです。今のところ家内は私を殺そうとは願っていないようですので、ですから信じていますので私は一気に飲むわけです。そうなんですね。信じるっていうことは、そのまま受け取るっていうことなんです。神様のプレゼントを値なしに恵みとして受け取る。それが信仰です。いやー、ただほど怖いものはない。いくらか払います。というと、そのプレゼントはいただけないのです。このところをはっきり覚えてください。ただではいただけません。少しでもいいですから払わせてくださいと言うと、残念ながらこのプレゼントはもらえないんです。もう少しクリスチャンらしくなったら、聖書についての疑問がすべてが解けたら、もっと時間的な余裕ができて、神様のために何かできるゆとりができたら、この悪い習慣や罪をやめることができたら、そうしたらクリスチャンになりましょう、信じましょう、洗礼を受けましょう。いえ。もしそのような条件を自分に課していましたら、永遠にその時は来ません。なぜなら、神様の救いは、恵みとして、一方的に、値なしに、行いによらず、信仰だけによっていただけるプレゼントと。ただ、ありがとうと受け取る以外にはいただけないのです。結構この教会には個性的な方々いらっしゃいますけども、信仰においても私は個性的に、自分なりの受け取り方で、信じ方で救いをいただきたいんです。残念ながら、この信仰、この救いは、個性的な受け取り方っていうのはできないようになっているのです。ただ、プレゼントとしていただく以外にないのです。27節。それでは、私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理によってです。もしも救いが行いによったり、捧げ物の額によったり、品性によったり、善行良い行いや努力によったり、知識や修行によったりするのであったら、私たちにも幾分かの誇るところが残されていたでしょう。しかし、神様は私たちが誇る分を全て取り除かれたというのです。自分については誇ることが何もないようにされたというのです。エペソ人の手紙の2章の8節9節を5のところに書き出しておきました。あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、 神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちはすぐに自分を誇りたいのです。自分の業績を吹聴したくなる性質を私たちの肉はもう嫌というほど持っています。しかし、聖書はそんな私たちが誇ろうとするそういうものがいかに虚しいものであるか、ローマ書の3章の23節にこうありましたね。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、すべての人が罪を犯したために、神様の前に誇るべきものは何もなくなった。何の栄誉もないものになってしまった。人の前では誇れることも、神様の前には何の誇りにもならない。かえって、汚れと恥に満ちたものでしかないことを私たちは知らされるのです。そして、聖書は、私たちが誇るべきものは、ただ、神様ご自身であり、神様の救いのご計画であり、その救いの中心であるイエス・キリストの十字架、それ以外に誇りとするものが断じてあってはならない。エレミア書の9章23、24節にこうあります。誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていること。ガラテア6の14。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。このように、神様を誇り、十字架を誇るのは正しいことですし、ますます私たちは神様を知って、さらに神様を誇り、十字架を誇るものでありたいのです。しかし、そこにも、一つの落とし穴があることを今朝知らされるのです。29節から読んでいます。それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか？異邦人にとっても神ではないのでしょうか？確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならば、そうです。この唯一の、誠の神様を私の神、と信じ告白することは救いのためには不可欠です。大切です。ところが、私たちは知らず知らずのうちに私の神だけではなくして、私だけの神、クリスチャンだけの神と考えてしまう落とし穴がそこにあることに今日気づかされるのです。ユダヤ人たちが陥った過ちがこれでした。神は私たちを特別に愛して選んでくださった。神はユダヤ人だけの神様だ。異邦人の神ではありえない。ある人は、異邦人というのは、ユダヤ人以外の外国人というのは、燃え続けている地獄の火をさらに燃やし続けるための地獄の焚き木に作られたに過ぎないととんでもないことを言うユダヤ人もいたほど。それが、パウロ自身のクリスチャンになる前の考え方、確信だったのです。しかし、蘇られたイエス・キリストに出会い、イエスご自身から、異邦人への使徒、伝道者として召されるに及んで、そしてその十字架の救いが全世界的な意味を持っていることを知るに及んで、神はユダヤ人だけの独占的な存在ではなく、異邦人にとっても外国人にとっても神様なのだという発想の大転換へ導かれたのです。私たちクリスチャンもイエス・キリストを信じることで神の子供とされ、神様をお父様と呼ぶことが許される神の家族の一員となりました。これはなんていう幸いなことでしょう。ところが、その幸いを味わいながらユダヤ人と同じく、神はクリスチャンだけの神だという思いに囚われてしまうのです。神を信じない人々を私たちが見るとき、あ、偶像を信じる。あの人たちには偶像がいるから、偶像に助けてもらえばいい。仏教徒を見ると、あ、彼らには仏さんがついているから仏さんに助けてもらえばいいのだ。 無略宗教を信じる人たちには、それぞれの教祖たちがいるから、ああ、彼らには教祖がいるから、教祖に助けてもらえばいい。彼らは神様に背中を向け、神様を否定しているのだから、神も彼らの神ではないのだと、口で言わなくても心のどこかで、神様を私たちだけの独占物に考えてしまいがちです。しかし、パウロはなんと、異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神ですと宣言するのです。これはユダヤ人たちからすれば革命的な恐るべき発言なんです。どこにその根拠があるでしょうか。30節の言葉。神が唯一ならばそうです。偶像の神々という神々が存在するのではない。仏と言われるそのような存在があるのではない。八百万の神々と言われるものが、神々が存在するのではない。そういう名前で呼ばれて人々がそういうところに行くとしても、実際にはそのような神々は存在しない。神が唯一ならば、そうです。ただ、お一人だけの神様が存在し、この神様がユダヤ人であろうと、クリスチャンであろうと、仏教徒であろうと、イスラム教徒であろうと、無神論者であろうと、この神様によって人々はみんな生かされ、守られ、支えられ、愛されて、今存在させられているのだというのです。この御言葉は、私たちに他の人を見るときの見方に大きな変化をもたらす考え方に導いてくれる、そんな御言葉です。あなたの周りにいる神を信じようとしない人々にとっても、神はなんと彼らの神なのです。あなたの周りにいる浄土真宗の信仰者たちであっても、実は私たちの信じる神様は彼らの神でもあって、その御手を伸ばして彼らをも支えておられるのです。パウロは、この事実を知った時から、異邦人にその事実を伝えずにはおれなくなったのです。彼らには偶像の神々がいるから、その神々に助けてもらえとは、到底言えない、放っておけない思いにかき立てられながら、パウロはまさに様々な偶像崇拝に満ちた国々、町々、村々に出かけていって、あなた方の知らないで拝んでいる方を私が知らせてあげましょう。誠の神々を、誠の神様を、偽りの神々を信じる人々に紹介して歩いたのです。あなた方を生かし、あなた方を支え、あなた方を愛しているのは、あなた方の信じるその神々ではない、そんなものは存在しないのです。誠の神は、そんな木や石や金属や死んだ人間や架空の存在ではなく、すべてを創造された唯一の神ですよ、と、伝えていったのです。そしてこの神様は、あなたを救うために、このような救いの計画を立てられ実行されたのですよ、と十字架の福音を語っていったのです。私たちも、そのように神様を紹介するものに、本当にさせていただきたいのです。私の信じる神は、あなたの神でもあるのですよ。私を愛し生かしてくださっている神は、あなたをも愛し、あなたをも生かしておられる神様なのですよ。クリスチャンになったら、愛し生かしてくださるのではなく、今すでに、これまでもずっとそうだったのですよ。その方がどんなに素晴らしい方か、その救いがどんなに驚くべきものか、ぜひあなたにも気づいていただきたいのですと伝えていくのです。そのためにも、まず私たちがこの神様の素晴らしさ、その救いの驚くべき祝福をますます知り、喜び、楽しみ、感動と感謝を持って生きるもので、まずあらねばならないのです。詩編の116編の12、主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。 主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。日本人には非常に馴染み深い、このお返し。お歳暮のシーズンですから、このお返しということが皆さんの心の中には身近なものとしてあるでしょう。この一年を振り返って、私自身本当に皆さんに祈られ、愛され、許され、支えられて歩んでくることができました。本当に賭けの多い牧師を忍耐し、また昨年に引き続いて今年は心臓の状態が良くないということで、いろいろご心配やご迷惑をおかけすることがありました。皆さんから受けたご愛、ご親切に、本当にですね、どんなお返しができるかとこう考えさせられています。しかし一番のお返しは私自身が、霊肉ともに健康にされて、主が許してくださるその時まで力いっぱい主と主の教会と皆さんにお仕えすることだと知らされています。本当にクリスマスのその牧師館の、売却というプレゼントに合わせて、実は今日週報にも書く時間がなかったんですけども、本当は今年のクリスマスに、梅原姉妹と一緒に私の母も洗礼を受けるという目標で考えて皆さんにもそのように祈っていただいてたんですけども、ちょうどクリスマスの時期に入院をすることになりまして、しかし先週退院をさせていただきました。しかし、体の状態がそんなに良くないということで、再び明日から温泉病院の方に、ある方の本当に温かいご配慮によってですね、さらに明日から入院することになりました。そこで、一週間遅れのクリスマスプレゼントなんですけども、先週のクリスマス礼拝で洗礼を受けられなかった母を、今日午後、教会には来ることができませんので、キングスガーデンのチャペルで、皆さんに許していただければ、洗礼を授けさせていただきたいということで、今日計画をしております。本当にですね、年の終わりに神様は私にもそんな嬉しいですね、喜びをくださっていることを感謝しています。しかし神様がことごとく良くしてくださったことについて、どんなお返しができるか、皆さんは神様にどんなお返しをこの年末考えていますか？人に対するお返しばかりいろいろ考えるかもしれません。神様へのお返しはどんなものを考えていますか？この詩編の記者はこういうのです。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。この詩人は、ただ主の素晴らしさ、主の救いの尊さを褒めたたえて感謝する以外にない、というのです。ただ神様にただ感謝と賛美を捧げようというのです。新しい年、ますますこの主の素晴らしさを味わい、褒めたたえ、その神様はあなたの神様ですよ、その救いはあなたの救いでもあるのですよ、と人々にも伝える年とさせていただきましょう。最後に今年最後の礼拝にふさわしい一つの賛美を皆さんと一緒に歌いたいと思って選ばせていただきました。総額なしで聖歌347番、ちょっと開いてみてください。聖歌347番です。送別会と書いてありますけれども、もうどんな時でも本当に素敵な賛美です。いかに恐るべき、ご一緒に一番だけ歌ってみましょう。
おー、三つ葉の影は安らかなり、愛の神はいかなる時にも頼る長身、保護したまま
骨折り疲れて沈む時も、道に危うきの潜む時も、必要ことごと備えられて、願い事すべて受け入れられん。愛の神はいかなる時にも、頼る長身、保護したまわん。この曲の作曲者は、その表題の右の上に出ています、W.S. マーティンという方です。 スティルマン・マーティン。この方は牧師であり、また作曲家でもありました。ある時、このマーティン先生は、ご婦人と9歳の息子を連れて、ニューヨークに行ったのです。そして日曜日の朝、説教を頼まれていました。ところが、ずっと前から、特に、体のですね、調子が悪かった婦人が、特にこの日はですね、調子が良くない。そこで、ご主人はですね、招かれている教会の役員に電話をして、その日のメッセージをお断りをしようかと思って、こう、受話器を取り上げようとしたんです。その時、9歳の息子さんがお父さんに言いました。お父さんに今日説教をさせようと、神様がお考えなら、お父さんのいない間、神様がお母さんを守ってくださるんじゃないの？マーティンは、息子に叱られたような気がして、説教をするために出かけました。説教が終わると、数人の会衆がイエス・キリストを信じることを告白したのです。彼は、役目を果たした喜びと、神様がその奉仕を祝福してくださった喜びの両方を味わいながら帰りました。家に着くと、息子が入り口に迎えに出ていて、使い古しの封筒をお父さんに手渡しました。裏に何かが書いてありました。そこには、奥様が自分の子供の純真な信仰に感動を覚えて、美しい歌詞を一気に書き上げたものだったのです。ご主人のマーティン先生はすぐに部屋に置いてあったオルガンに歩み寄って、わずか数分で奥様の詩に、このメロディーを作曲をしたのです。この表題の左側には CD マーティンと書いてあります。奥様の名前です。奥様が詩を作り、ご主人が曲を作ったというわけです。日本語の翻訳を私たちは歌いましたけれども、元の奥様の詩を朗読して終わります。どんなことが起こっても慌てることはない。神があなたを守ってくださる。神の愛の翼の下で待ちなさい。神があなたを守ってくださる。神があなたを守ってくださる。毎日毎日、そしてどこにいても神があなたを守ってくださる。神があなたを守ってくださる。日々の苦労で心がくじけるとき、神があなたを守ってくださる。大きな危険が行く手を塞ぐとき、神があなたを守ってくださる。あなたに必要なものは神がすべて与えてくださる。神があなたを守ってくださる。あなたの求めるものは何一つとして与えられないものはない。神があなたを守ってくださる。どのような試練に遭おうとも、神があなたを守ってくださる。疲れた者よ、神の御胸に寄りかかりなさい。神があなたを守ってくださる。それではお祈りしましょう。愛と恵みに富み、常に変わらず真実で、忍耐に忍耐を尽くして、私たちを持ち運んでくださる天のお父様、1997年、この年末に愛する兄弟姉妹あなたに呼び寄せられた神の家族と共にあなたを見上げてこの一年の恵みを数え主のなしてくださった良きことを一つ一つ思い出してあなたに感謝と賛美を捧げるこの年末の礼拝を心から感謝をいたします。お一人お一人の心の中に様々な思いが今、去来していると思いますが、ある者は喜びを、ある者は試練を、ある者は思いがけない楽しみを、ある者は大きな悲劇的な出来事に、様々なことのあった一年ですけれども、しかし全てが主の許しの中に起こった出来事であり、私たちの思い、私たちの常識をはるかに超えた、あなたの御手の中でなされたことのゆえに、私たちの感情がどう言おうとも、すべてよしと主の前に、あなたに感謝と賛美と、また、それを感謝して受ける信仰を、この朝、 私たちにお与えくださりありがとうございます。どうぞ今、一年を締めくくりにあたり、ふとほとく主が良くしてくださったことに、私は何をもってお返ししようかと。神様どうぞ、私たちも、人にお返しする以上にあなたに対するお返しを、この年末に深く考え、探られ、心からなる賛美と感謝を御前に捧げることができるように、また心からなる真実な、砕かれた悔いた心を持って御前に、この一年の罪を悔い改めることができますように、心からお願いをいたします。またこの年、あなたの驚くべきご愛に惹かれて、救いに導かれた方々、またバプテスマに導かれた方々、またあなたの愛に惹かれてこの教会に集われた方々が多く与えられた年であったことを覚えて心から感謝をいたします。新しい年、私たちはますます大きく口を開けて、私の神はあなたの神ですよと、この町全体に、この地域全体に、彼らを愛し、彼らを支え生かしておられる神様をさらに紹介し、さらに彼らをお迎えしたいと大きく口を開いて、天幕の綱をさらに広く伸ばそうとしていますが、どうぞ、ただ私たちの勝手な欲望ではなくして、あなたの身思いに従って、さらに救われる方々が多く与えられるために、なすこの働きを、主が祝してくださって、喜んでくださって、主の素晴らしい祝福のうちにこの働きを進めることができるように、どうぞ、この教会を、主が、導き、助け、支え、さらに救われる魂を加えくださる一年にしてくださるように、お願いをいたします。特に、それぞれの家族を主が憐れんでくださり、救われていない家族の一人一人が、新しい年、主に立ち返る喜びの感動の一年にしてくださるように、心からお願いをいたします。そのためにもどうぞ私たちが、あなたの救いに、小躍りして喜ぶような、どんな試練の中にあっても主にある平安に、不思議な平安に支えられて生きていることを身をもって、また表情を持って、言葉を持って証しすることができますように導いてください。またこの一年、この講談を祝してくださって、一度も欠けることなく、週ごとにあなたの言葉がここで説かれたことを感謝をいたします。どうぞ主が、崇められ、主の御言葉が、ますます、はっきりと、誤りなく、権威を持って語られるように、そして人々が主の言葉に引き寄せられ、主ご自身を称えることができますように、新しい年も、憐れみ、助けてください。心からなる感謝と賛美を、尊いイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。